健康生活応援番組生き生き時計。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、さきみのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
はい、それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院消化器肝臓内科診療部長の西野博一先生です。
おはようございます、西野博一です。よろしくお願いいたします。
先生、今日は先生のご専門である膵臓についてのお話を、お伺いしたいと思いますけど、テーマは膵臓と健康、予防しよう膵臓の病気というテーマでちょっとご説明いただけたらと思います。
はい、わかりました。それではまず膵臓はどこにあってどんな働きをしているんでしょうか。膵臓は胃の後ろにありまして、口腹膜と呼ばれる領域にあります。長さが15センチぐらいです。幅が5センチぐらい、重さは60グラムと言われています。膵臓は溝落ちのところから左の方に上行する、上向きに、しかも背中サイドに位置しておりますので、膵臓の病気の方は左の背中が痛いというような症状を訴えられることがあります。膵臓は大きく3つに分けておりまして、頭の部分、頭部ですね、体の部分を体部、尾っぽの部分を尾部というふうに3つに分けております。膵臓の機能というのはですね、物を食べた時に上手に消化、それから吸収の段階に至る、そういうところを司っています。もう一つは皆さんよくご存知のように、膵臓には糖尿病に関係するインスリンを出す、そういう細胞もあるんですね。従いまして、消化させる外分泌の細胞とインスリンを出す内分泌の細胞が共存している、そういう臓器です。夜空に星がある、星が内分泌細胞、インスリンを出す細胞ですね。その背景にある多くの領域が外分泌細胞、消化させる細胞ということになります。膵臓を刺激する因子というのはどういうのがあるかといいますと、やはりお食事をたくさん食べる過食の人、あるいは内容的に脂肪が非常に多い高脂肪食の人、それからアルコールをたくさん飲む人ですね、それからタバコを吸う人です。実はタバコは膵臓に影響を与える、刺激を与えるということになります。よくありません。それでは膵臓の病気にはどんなのがあるんでしょうか。今日は2つお話しします。1つは急性の膵臓炎という病気と、もう1つは膵臓がんという病気です。急性の膵臓炎の日本の原因の第1位はアルコールです。2番目が胆石です。しかしながら欧米では1番目の原因は胆石になります。多少国によって違いますね。膵臓の診断は非常にしやすくなってまいりました。血液を分析すればできますし、画像、超音波だとか X 線を使った断層撮影 CT と言いますが、それから磁石を使った MRI、 このようなものを使用して診断することが可能です。もちろん症状は溝落ちのところが痛い、あるいは左の記録部っていうんですが、肋骨の下が痛い、左の背中が痛い、そういう症状が出るのが顕著です。しかしこの急性膵臓炎は大きな問題をはらんでいます。軽症の急性の膵臓炎は膵臓の病気ですが、これが重症化いたしますと肺あるいは腎臓の機能が不全になってしまいます。不全というのは働かないということです。従いまして重症の急性の膵臓炎というのは全身の病気だということになります。呼吸不全とか腎不全で生命が危惧される時があります。10年前までは日本の重症急性膵臓炎の致死率といいますけれども、これは 30% でした。従いまして10人重症ですと3人がご不幸になったんです。 しかしながら今日本では数年前からこの致死率は 10% 弱になりました。私どもの大学でも 6% ぐらいです。随分進歩いたしました。それではもう一つの代表的な膵臓の病気、膵臓がんの話をしてみたいと思います。皆さん膵臓がん聞いたことあるんじゃないですか。膵臓がんはですね、今日本のがん死亡者の中の順位でいきますと男性が5位で女性が4位なんです。ですから消化器の中のがんとしては非常に上位にあるということになります。それでは膵臓がんの危険因子、どんな方が膵臓がんになる可能性があるのかということを3つに分けてみます。1つはご家族の方に膵臓がんのある方、これを家族歴と言います。こういう方は家族歴のない方よりも10倍以上膵臓がんになる可能性があるということです。2つ目は合併症として糖尿病のある方、これは糖尿病のない方の2倍罹患する可能性がある。それから慢性膵臓炎、特にアルコール性の慢性膵臓炎の方は数倍がんに罹患する可能性がある。もう一つはタバコです。タバコは吸わない方に比べれば2倍ぐらいがんになりやすいですよということになります。じゃあ膵臓がんはどんなところにできるんでしょうか。膵臓がんの頭部、みぞおちのところですね、そこに約6割ができます。膵臓がんではどんな症状が出るんでしょうか。初期にはほとんど無症状なんですね。それから進んでまいりますと目が黄色くなる、黄疸になるとか、みぞおちとか左の背中がいつも痛い、持続性の痛みがあるとか、食欲がないとか、体重が減ってまいります。従いましてこのような症状の前に膵臓がんではないかという目できちっと診断をしなきゃいけない、あるいは患者さんが病院を受診されなきゃいけないということになります。医療機器は進歩いたしました。診断は以前ほどは困難ではありません。しかしながら先ほどの症状が出たような方は膵臓が進んでいる、すなわち進行がんになっているということになります。そうしますと進行がんの場合は予後と言いまして、それからの寿命ですね、進行膵がんは極めて予後が不良であります。すなわち膵臓がんがどちらかに肝臓、例えば肝臓に転移をしている、そういうふうなステージが進んだ4と言いますけれども、そういう方では余命があまりないということになります。したがって膵臓がんには早期の診断と早期の治療が必要だということになります。そこで大事なのが先ほど申しました膵臓がんの危険因子、リスクファクターということになります。先ほど言ったお話の中にもう一つ付け加えたらいいのは肥満ということになります。肥満と膵臓がんの関係、これは肥満じゃない人よりも2倍ぐらい多いという話も欧米ではあります。従いまして膵臓がんを診断するためには積極的に健康診断を受ける、あるいは人間ドックを受ける、予防的なことが大事だということになります。それからお食事をバランスよくとる、高脂肪食を避ける、過食を避ける、あるいは緑黄色の野菜を十分とる、バランスのとれた食事に努める、それからタバコを吸わない、やめる、そういうことになります。アルコールとは上手にお付き合いされたらいいと思います。以上膵臓と健康をまとめてみますと、一つは膵臓を優しく守ってあげてください。規則正しい食生活、適量な飲酒、節煙、適度な運動をしましょう。二つ目はリスクファクターがある方は積極的に健康診断や人間ドックを受けましょう。三つ目はみぞおちが痛い、進化物と言いますけれども、あるいは背中が痛い、体重が減る、黄疸の兆しがある、本当はその前がいいですけれども、ぜひ消化器専門医に相談していただきたいと思います。
いや先生お話聞いてよくわかりました。やっぱりお酒飲む人なんか特に あるいはヘビースモーカーとか、みんなあのちょっと心配になってきている人が多いんじゃないかと思うんですけれども、先生、あの本来は初期に発見して治療に当たるのがいいんですが、手遅れっていうか、あの発見された時はもう治療法っていうかはないんですか？
まあ、世界中で研究者もですね、
はい、
臨床医内科医外科も頑張って診断治療に当たってきましたけれどもね、私が経験しましたこの二十数年間であっても、思ったほど進行がんに対する治療効果は出ていないんです。もちろん現在ある最善の最良の治療を患者様にご提供しなきゃいけませんけれども、やはり早く見つけて外科の先生に手術をしていただく、そのためには小さな膵臓を見つけなきゃいけない。でもそれには限界がありますから、ぜひ健康診断のみならず人間ドックを積極的に受ける。なぜかと言いますと、人間ドックを受けられても膵臓がんを見つけることは容易でない場合もあります。しかしながら、やはり積極的に受けて、そういう目でご本人も先生も膵臓のことを考えていただくということが一番大事だと思いますね。
あの膵臓について一つ疑問があるんですけれども、日本人と外国の方を比べますと、あの膵臓のなりやすい、あの病気になりやすい方は脂肪食というお話ありましたけれども、欧米の方は脂肪食が日本人よりも多いと思うんですが、欧米の方の方が膵臓の病気は多いんですか？
まずあの脂肪の摂取量というのはですね、日本の栄養学的な観点から調査ができておりまして、日本人はだいたい 50g から 55g 摂取されるんですね。欧米人は国にもよりますけれども、その 1.5 倍、あるいは 100g 取ってるところもあるかもしれませんね。体の、ね、大きさが違いますからね。だからといって膵臓がんが日本よりは圧倒的に高いかということになりますと、なかなか統計学的に難しいですけれども、先ほど言いましたように、がんの死亡者に占める膵臓がんの位置というのは徐々に上がってきているということは大事なことだと思いますね。
健康的な生活をして早期発見に心がけるということが一番大切なんですね。
そうです。
はい、今日は西野博一先生に、ご専門の膵臓と健康予防しよう膵臓の病気ということでお話をお聞きしました。
健康生活応援番組生き生き実験、この番組に関するご意見ご質問がありましたら、調布 FM 生き生き実験係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
はい、本日のゲストは消化器肝臓内科診療部長の西野博一先生でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。